それでは今日の御言葉を開いてまいります。今日の御言葉は第2コリントの4章の7節から10節までお読みしたいと思います。それではご一緒にお読みしましょう。3、はい、
私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知られた神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。私たちは死の発行から縮められました。窮屈ことはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。破壊されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。いつも命の死をこの身に生きていますが、それは命の命が私たちの身を置いて明らかに示されるためです。アーメン。
聖書の中では私たち人間は土の器だとこのように言われております。器というものは、器だけでは価値のないものでありますが、その器の中に物を入れた時に初めてその器は価値あるものになっていればいい。そして私たち人間は土の器で、もともと私たちの内側に神様の命、神様ご自身をこの祈る器として私たちは神様から創造されました。でも今日ですね、私たち人間は、まあ、クリスチャンは別としてですね、全ての人々はその器の中にいろいろなものを蓄えている。神様を入れる器なのに、そこに神様以外のものをそこに入れて私たちは生活をしている。まあ人はですね、その器の中にこの世の宝を持っている人がいるだろうし、財産というものを持って器を蓄えている人もいるだろうし、名誉やそして家族の愛だとか、そういう民族の愛だとか、そういうものを持ってこの人間はこの器の中にそれを蓄えていくという。で、ある人はですね、その器の中に、もう悪い考えを持っている、悪を受け入れているかもしれません。神様を受け入れる器である私たちが、悪魔を受け入れて、この世の呪いを受け入れて生活をしているんですね。ですから、現実にこの世の中は、神様が創造した祝福の創造された祝福の世界でありもかかわらず、私たちは苦しみ悩み、そして滅ぼされて苦しんで生活をしているんですね。でもですね、イエス様を信じて、イエス様をその土の器の中に入れるときに、私たちは全く新しい器として、全く違う価値ある器として、私たちは神様の前に歩むことができるんですね。では、どのような人生をですね、私たちは歩むことができるのでしょう。今日の御言葉の中に順番に見てまいりますと、第1番目はですね、私たちは司法発行から苦しめられるが、寄与することはないとこのように書いてあるんですね。で、私たちは正直にこの人生を振り返って、また私たちの周りにいらっしゃる人々を見るときに、正直に見ますときに、この人生というのは、喜びの人生というよりは、それは苦しみの人生のように、私たちはそれを見ることができると思うんですね。もう、至るところで、まあ、テロの脅威はですね、日本はあんまり、今はないんですけども、でも、日本から離れるものと、アジアであろうが、ヨーロッパであろうが、もうテロの脅威に私たちはさらされております。いつ何時、どういう大会で私たちの体が被害を及ぼされるかわからないこのような世界になっています。真面目に生きていてもですね、どっかで戦争が起こり、またイギリスは EU から離脱することによってですね、それの経済的な影響もですね、その後には、この後には私たちは受けてしまうと思うんですね。まあ、ヨーロッパでは特にですね、難民の方がですね、このヨーロッパに押し寄せてですね、経済もガタガタ、政治もガタガタになっているし、そういうような情勢の不安定な状況になっています。ですから、私たちが生きているこの世界はですね、死亡発行が苦しめられるような出来事が起こっている世界であります。私たちクリスチャンもこの世界に生きている限り、死亡発行からそういうような脅威にさらされておりますが、私たちはその脅威においてですね、決して私たちの人生は見逃されることがない人生を歩むことができるんです。
アーメン。
聖書の中に、テサロニケの手紙の9章の24節の中に、 それで一方によれば全てのものは血によって広がると言ってよいでしょう。まだ血を外に出すことがなければ罪の許しはないの。飛んでしまいましたが、この世界に起こっているそのような争いや、憎しみやそのような困難であるような出来事は全部これは、私たちの先祖でありますアダムが神様の前に、罪を犯したその結果として招き入れたものなんですね。幸せであり幸福を享受する世界でありましたが、そこに呪いが入ってきた、災いが入ってきたのは全てそれは罪の問題であります。そして罪が人々の中に入り込み、そして人々が悪を増大させてしまい、そして、自分人間中心的な利益中心的なこの社会を作ってしまいます。ですから、私たちはこの世界がもし罪がなくなってしまうなら、罪があるので滅びられていき、そして病られていき、問題がその中に生じている。その罪がなければ必ずやその問題は解決し、平和な世界を私たちは知ることができるんです。ですから、イエス・キリストは十字架の上でご自身の血を持って、この世界の悪をあがなうために、この命を投げ出してくださいました。血が流されなければ、罪の許し、この罪の結果としてのこの世界の困難から解放されることはないと聖書は私たちに教えている。第一ペテロの一章の18節と19節に言います。ご承知のようにあなた方が先祖から言い伝えた伝わった虚しい方が洗い出されたのは銀や金のような朽ちるものによらず、傷もなく汚れもない子羊のような、キリストの尊い血によったのです。もう一箇所、黙示録の一章の5節に、イエス・キリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ち、たんです。ですから、クリスチャンはこの世の中の困難の元凶である、悪から、その罪からイエスの血によって贖い出されている。イエス・キリストの血を信じて、イエス様の十字架の血の贖いを通して私たちは、基本的には司法発行から責められていく、この世の困難から、そこから贖い出されている、解き放たれている、解放されていると、聖書は私たちに約束しているんです。だから、私たちは確かに司法発行からいろんなものが押し寄せてくるようなように見えるんです。でも、司法発行から災いが押し寄せてくる、罪の結果としていろいろな問題が私たちの人生に押し寄せてくるんだけども、私たちはその問題があったとしても、その問題は私たちをスルーしていくということです。
アーメン。
司法発行から押し寄せられてくる、私たちはこのように生きている限り、司法発行からいろんな災いがやってくる、経済の困難や、テロの問題や、悪人の悪しき者の働きの災いがやってくるけども、それが私たちの人生をスルーしてですね、私たちは窮することがないとしているんですね。
アーメン。
それは、出エジプト記のところで、このエジプトの地で捕らえられていたヘブライ人、イスラエルの人が、悪魔の要するに神様の裁きによって、エジプト全土に死の使いが来ていた時に、子羊の血と、この血をですね、ハモリと門中に塗ったその家はスルーしていた。死が、ヘブライ人、イスラエルの人の家はスルーして死が、彼らを災いすることがなかったという。私たちはですね、どんな時にもイエス様の血を信じ、イエス様の十字架の中に上がられた私たちは、罪の結果としてやってくる、血をするものがスルーしていくということを私たちは、このように確信し、信じなければならない。問題見てですね、うろたえてしまって、とんでもない失敗するクリスチャンじゃなくて、問題が来ても、ね、それをしっかりと信仰によって見据えて、それが自分たちの人生に何の影響もなく過ごしていく、そのような経験を私たちは体験していただければならないです。そのために、次にですね、この世の苦しみの嵐というものが見えてまいります。コロセ人の2章の23節、15節、15節、あなた方は、 小学校から手習いしても給付することはないという内容の1番と2番でね、あなた方は罪によってまだ肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださりました。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。二つ目はですね、二つ目は罪に落とし入れる債務証書という問題です。でこの債務証書というのはですね、神様が定めた立法、神様の戒めなんです。つまり罪を犯した結果、必ず死、死がしてくる。悪いことをすれば罰を受ける。神様に逆らえば必ず神様の祝福に生きることができなくて、悪魔の手によって災いを受けるという債務証書がこの世界を全部ですね、牛耳っているんですね。例えば、因果応報ということが起きたので、悪いことをすれば必ず報いがやってくる。で、悪いことをすれば、おさらく裁きがやってくる。良いことをすれば、良いことが必ず報いがやってくるという、そういう法則の中に私たちは、神様の法則の中に生きているんですね。ですから、私たちは、アダム以降、私たちの先祖の罪を私たちを追い追って、この世の中に生まれたんです。だから聖書の中にですね、人間というのは生まれた時から怒りの子供、災いの子供、罪の子供というふうに、聖書では定められています。ですから私たちが生まれた時から罪を犯す前からもうすでにですね、罪の債務証書をずっと覆っているんですね。ですから私たちがどんなに頑張ったとしても、ね、イエス様を信じてない人がどんなに頑張ったとしても、ね、私たちは罪の災いから逃れることはできません、ね、先祖の呪いから私たちはこの縛られて逃れることはできません。ですから聖書の中に、ね、死と罪の法則に縛られた人々は、人々をイエス・キリストは御霊の法則によって解放されたというふうに書いてあるんです。私たちは罪の債務証書を身に負ってこの世の中に生きているんです。どんなに道徳な生きている人であったとしても、神様の前に罪人として裁かれなければならないんですね。でもここに書いてあるのは、神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされたと書いてあります。つまりイエス・キリストの十字架の贖いを、十字架の技を通して、神様は私たちの過去の罪を全部帳消しにしようと言っています。そして、あなたがたとえ罪を犯したとしても、債務証書を全部神様は取り除けてくださると言っているんです。つまり、私たちクリスチャンはですね、イエス様を信じたその時に、過去の罪の清算は十字架上でされてしまっている。イエス様が苦しんで血を流して、イエス様が血を流してその命を捧げたその瞬間に私たちの過去の出来事の罪の災いは全部清算されました。さらにイエス様が死んだ後も、私たちは依然として弱いものであり、誘惑に陥りやすいものでありますが、二度の再び罪のゆえに、あなたを責め立てることがしないと神様は約束した。だから私たちがですね、清く生きようと思っても清く生けなくて失敗してしまった時にですね、神様はイエス・キリストの十字架の御業を見て、あなたは罪人だけども、イエス・キリストが2000年前に十字架で死んで贖いを完成したがゆえに、そのことのゆえに、それを信じるゆえに、あなたの罪は帳消しにしよう、ね、あなたが悔い改めるならば、あなたがイエスを信じて信仰を持っている限り、あなたがどんな罪を犯したとしても、天の水に行くまで全ての罪は帳消しにしてあげようと言って、神様は債務証書を全部取り除いてくださった。だから初めてですね、私たちは罪に、ね、罪を恐れる必要がない。また私たちは失敗を恐れる必要がない。失敗したら必ず災いが、神様の災いを持って私に報いるかもしれない、そんなに考えられている。神様は当然そんなことは分かっている。だからイエス・キリストが十字架で死んで、あなたの罪を永遠にあがなさんだ、心に私たちに来てください。 これに、罪の債務証書が全部取り除かれて、私たちは罪なき者としてこの地上を生き、また天の御国に帰ることができる。
つまめ
次に、3番目でありますが、イザヤ書の53章の4節。私たちの人生というのは、悲しみと苦しみ、また災い、要するに肉体の病と心の病の中に蝕まれているんだと私たちは現実にしております。それがですね、司法学校から教えてくれる悲しみを教えて、病気が教えて、どんなに健康であろうとしても病気が私たちを最後には捉えてしまうという苦しみがある。まことに彼は私たちの病により私たちの痛みを担った。だが私たちを持った彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。ここに前半でありますが、イエス・キリストは私たちの病を負い私たちの痛みを担った。私たちがこの地上で生きている限り、悲しみというのは私たちを負い、私たちを負うで私たちを捉えてしまうんです。でもイエス様は、私たちがもしこの地上で悩むことを、悲しむことをイエス様は先にですね、私たちが経験する先にですね、もうイエス様は全ての悲しみをご自分で身に負ってくださり、そして十字架の上でその悲しみを取り除いてくださったということですね。
アーメン。
イエス様は聖書で書いてありますように、悲しむ者とともに悲しみを悲しんでくださり、私たちの悲しみを、十分に理解するお方だと聖書に書いてあります。ヘブル人の手紙はここには用意していませんが、イエス・キリストは、神であったにもかかわらず、私たち人間の愚かしい悲しみや苦しみを理解するために、人となって、人といういやらしい姿になってこの地上に来て、そして、マリアの子供、要するにヨセフの子供として、貧しい生活をずっと30年されたと書いています。その貧しさを見て、貧しさの生活をずっと体験することによって、人の弱さを理解する神になられた。人の、やろうともでもできないという、そのもどかしい、そのような人生を生きる人間の苦しみを、この体験する神になられた。だから、私たちの痛みを担うことができ、私たちの悲しみを理解することができ、解決へと導くことができるお方になられた。ですから悲しみを担った救い主としてイエス・キリストは私たちの内側に宿っていてくださる。そして下りに次、ガラテの3章の13節です。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを一歩の呪いからあがらんさせてくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものと書いてあるからです。いろいろな私の人生には苦しみや困難やいろんなものがあります。でもこれはですね、罪の呪いだと聖書は教えているんですね。罪を犯したアダムの結果として、また私たちが罪人としての呪いが私たちの人生に、私たちをこの取り掴んでいる、私たちを覆っていると聖書は教えている。そしてイエス・キリストは火にかけられたのは、この聖書の御言葉に木にかけられたというのは呪いを受けられたということになる。第二コリントの五章の九節の中に、あなた方は私たちの主キリストイエスの恵みを知っています。なき主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるため。主は富んでおられたと書いてありますが、これは単純に金銭的に富んでいるだけではなかったと思うんです。つまり、喜びにおいても、世の中を楽しむことにおいても、感謝することにおいても、 ありとあらゆる良い特性を持っているその本がお方でいらっしゃる。何も心配することはない、何も不安を感じることはない、何もですね恐れることがないお方でいらっしゃいましたが、それら全てをお捨てになったんですね。イエス様が十字架にかけられた時に、イエス様は罪の恐怖を知りませんでした。でもイエス様が十字架につけられた時に、全人類の罪を味わうことになった。全人類のその罪をその身に負うことになりました。だからゲッセマの祈りのところで、激しくイエス様は祈られたと書いてありますね。なるほど、悪魔に対してもですね、どんなにね、どんな状況にあってもですね、入門果敢であった信仰的なこの力強いイエス様がですね、もう恐れて恐れて震えるほどに、胸で苦しむほどに、あ、罪が自分の身に負うて十字架につけられなければならない、その前夜にはものすごく身のもないとですね、苦しまれたと書いてあるんですね。それは私たちの罪を理解するために、その罪を味わうためにイエス様はこの日苦しまれたと、十字架で苦しまれたと書いてあるんです。だからイエス様は罪の苦しみを知ることができるような貧しさを受けられた、ね、病気になる可能性がないイエス様が、ね、罪のために病気を、全世界で人々の病気を身に体験するような貧しさを体験された。その貧しさのゆえに、私たち身代わりとして私たちは祝福し、私たちは本のものに、私たちは変えられてしまう。これにてですね、私たちの持っている四方八方からやってくる罪の問題、四方八方からやってくる人生の苦しみの問題、四方八方からやってくる人生の悲しみと病の問題、四方八方からやってくる人生の呪いの問題を全部イエス・キリストは十字架の上で身に受けています。だから四方八方から私たちが逃げることができないほどに追い詰められたような困難が得てきたとしても、その問題は潰してしまう。病気も潰す、神様死にてから漏れも全部私たちの人生から潰して、その実害に、実際の災いに私たちは預かることは、体験することはないのに私たちはなっている。それにして、イエス様は私たちの人生の中に、急する出来事がやってきても、それをしっかりと、ね、防御し、カバーし、それが災いとなって、私たちの人生にとどまらないように、スルーするように働いていてくださいね。第2列王記の6章の14節で、私、今度言ってみます。第2列王記の、第2列王記の、神の使徒、の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い人や者がゲハジというですね、下村氏ペリシャに「ああご主人様、どうしたらよいのでしょう」と言った。すると彼は恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいるのに多いのだからと言った。第2列王記だと思います。第2列王記だと思います。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主はその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。ここはですね、ドナンという町にエリシャが、召使いのゲハジという人と、住まったんですね。その前にね、おったんですね。そうしましたら、アラムの軍勢がですね、軍隊がその町を取り囲んで、そしてエリシャをこう殺そうとして、その町を取り囲む。おびただしい戦車とおびただしいですね、兵士がその町をしっかりと取り囲んでいたときに、しもべのゲハジはそれを見たときに慌てふためいて、あ、エリシャさん、エリシャ先生、もう私たちは誰だし、 私たちはもうアラムの軍隊によって私たちの命は空前の灯し、何もですね、私たちの命はこの取られてしまうと言って非常に恐れたんですね。でもエリシャは、預言者エリシャは神様が共にいらっしゃるので、四方八方から取り囲まれたとしても彼らによって私たちは被害を受けることはないとこの意見言いました。そしてエリシャは神様にお祈りをしてですね、どうぞこの四方の出会いの目をですね開いて、ね、その目を開いて私たちを守っている神の軍隊がどれほど偉大であり、おびただしい軍隊が守っているかを見せてほしいとお祈りをしました。そしたら目が開いたらですね、もうアラムの軍隊どころじゃなく多くの神の軍勢が自分たちを守っている姿を見て、彼は本当にですね、この安心をして後に神様が力強くアラムの軍隊を滅ぼしてしまう。だからここの御言葉にあるように、四方八方から敵がやってきても私たちはそれを恐れることがなく、その名の全ての災いは私たちを救出する、私たちは苦しめることはないということを私たちは受け取っていかなければならない。
アメン。
支援の聖書
一節だな。私は主に申し上げよう、我が酒どころ我が国で私の信頼する我が神と、主は太陽の藁から恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主は度肝の腹であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける主の神父と大盾であり、これでであって、我が家庭のこの我が国で、ね、我が信頼する我が神として、私たちはどんな時にも、この主の前に、ね、信仰を深く持たなければ
いけ
ません。もう一つはですね、支援の9条件の14節。彼が私を愛しているから、私は彼を助けだと。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しむ時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。私は彼を長い命で満たらせ、私の救いを彼に授与。
彼
が私たちが主の名を愛しているから、私たちが主の皆に信頼しているから、家に、神は私たちの祈りを聞き、私たちを窮地から助け出そうとこのように聞いていらっしゃる。続いてですね、第2番目は、大きな2番目は、迫害されていますが、見捨てられることはできます。見捨てられることはあります。今日の言葉の中にもね、迫害されていますが、見捨てられることはありません。まあ、イエス様を信じるということは、私たちにとってはもう幸いなことです。罪に許され、災いが来ても、呪いの中から私たちは贖われて、そして永遠の命を持って天国に入る素晴らしい特権をいただいた。私たちの祈りは神様に届き、神様が私たちに親しいもののように語りかけてくださり、私たちに知恵を与え、人生の道を与えてくださる、それ感謝のことです。でも、イエス様を信じて私たちは感謝だけれども、イエス様を信じてない人から見たら私たちは奇異に見えると思うんですね。世の中の人は、ね、自分が神のように自分の考えで人生は守らなければならないと考える。自分で努力して幸せを掴んでいかなければならないと世の人々は考えている。でも私たちクリスチャンはですね、私たちが頑張っても限界があるから、天と地を作られた神様に従った方がいいんだ。ね、神様を知らない人がそれは奇異に感じる。奇異に感じる。それに感じることなんですよ。だから、理解できないから世の中の人々は私たちに対して、ね、冷遇するというか、冷たい、ね、その迫害ではないんですけども、理解してくれないという、そういう迫害のような状況に私たちは陥ってしまう。どんな時にも神様一番ですよ、そんなことは世の中の人は理解できません。どんな時にも、ね、善をなしていたら必ず道開かれますよ。いや、世の中の人は嘘も両方面で、ね、あるも必要な、この必要悪だという人がいるかもしれません。でも、そのような迫害や理解されない中にあっても、私たちは神様を信じる信仰に誠実に生きていかなければならない。神様は信じている方でいらっしゃり、そして、間違いのないこの方でいらっしゃるんですね。それは迫害の中にあって私たちは楽しむかもしれないけども、 でも迫害から私たちは守られますよということを最初の第2番目に言
っています。ダニエル書の
3章の16節からあります。シャデラク、メシャク、アベデネゴは眠られ寝ざる王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えすることはありません、うん、まあ、シェダラク、メシャク、アベネゴはですね、天と地を作られたこの神様を信じているね。でも、神様を信じていない人の策略に陥ってですね、そして彼らは火の中に投げ込まれるんです。もしそうなれば、火の中に投げ込まれる刑罰を受けたとしても、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができる。おうよ神は、私たちはあなたの手から救い出します。しかし、もしこうでなくとも、おうよ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に使えず、あなたが建てた金の塔を拝むこともしません。すると、ネブカデネザルは痛みにし、シャデラク、メシャク、アベデネゴに対する顔つきが変わった。彼は牢を不協力に7から続けようと命じた。また彼の軍隊の中の力強い者たちに、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛って、火の燃える炉に投げ込めと命じた。ここでこの人たちは上に、上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。王の命が厳しく、炉が鼻が熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火炎に脱帽された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの3人を縛れたので、火の燃える炉の中に落ち込んだ。でも、彼らは7倍熱くした炉の中に投げ込まれて、シャデラク、メシャク、アベデネゴを縛った役人たちはその火のこの厳しさによって燃え尽くしてしまうぐらいの熱い炉の中に入れられたけども、火の中に投げ込まれたシャデラク、メシャク、アベデネゴの、ね、様子を見た王様がもう一人の人物が共に歩いているのを見たと言いました。
アーメン。
それはですね、神が彼らと共に歩んで灼熱の熱い炉の中におっても彼らが、ね、身を焦がすことがないようにちゃんと守っていてくださっている。
アーメン。
ですから私たちは、ね、私たち一人だけで生きているのではなくて、私たちと共に主イエス様が共に歩んでいてくださる。私たちが悲しむ時に隣にいらっしゃるイエス様がその悲しみを受け取ってくださり、その悲しみを私たちが、ね、受け取ることがないようにそれを取り除き慰め励ましを与えてくださる。問題が過ぎたとしても、共にいらっしゃる主はですね、その迫害から私たちを、火の災害から遭わないように私たちを守っていてくださる。だから、迫害があっても私たちは恐れません。迫害があっても私たちは、神に見つけられることは決してないんだと、場合に私たちは信じなければならない。そして、次の部分もですね、今度はダニエルですね。そこで王が命令を出すと、ダニエルを連れ出され、死の穴に投げ込まれた王はダニエルに話しかけていった。あなたはいつも使えている神があなたを救いになるように、一つの石が運ばれてきて、そのあなたの口に置かれた。王は王自身のこの印する人、委員たちの人、それを封印し、ダニエルについての席が変えられないようにした。そして王は宮殿に対して、一晩に来臨しよう、食事を持ってこなさなかった。また、ね、眠気も目が覚まった。王は夜明けに火が輝き出すと、すぐ父の穴の急いで行った。そのように近づく王は、普通な声でダニエルを呼びかけ、ダニエルと、行ける。神の主の目、ダニエル、あなたがいつも仕えている神のあなたを父から救うことができたか。すると、ダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように、私の神は見つかりを送り、死の時を再現されたので、死は私に何も加えませんでした。
アメン。
ここにも出てくるダニエルという人もですね、王様がダニエルの神様に逆らう忍びたちの策略に陥って、法律を作って、そして、この偶像の神に拝まない者は、獅子の穴に掘り上がれて、刑罰を受けるという法律を作り、それにまんまとダニエルが捉えられてしまい、王様はダニエルを好きだったんだけども、この獅子の穴に掘り投げなければならなかったということなんですね。だから、たとえ人の策略に陥って、そして私たちは世の中の全てのものが私たちに反発して、私たちは迫害に陥ったとしても、 国の制度が変わって私たちがその国の制度によって苦しめられるような決定になったとしても、神様は全ての国の制度よりもはるかに権威あるお方でいらっしゃり、私たちをその被害から守ってくださるということです。
ア
メン。ただマネの国との保障の充実する準備者は、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪行の言を言われたとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから、あなた方をより前に来た預言者です。このように発表されました。ですから、神様は私たちが迫害の中に、イエス様を信じることの上に、イエス様に従うことの上に迫害を受けたら、神様は喜べているんですね。ね、その迫害を通じてあなたが得るものは、もっと大きな祝福をあなたは体験できるから、迫害やったら喜びなさい。ついに来る報いが素晴らしいものが来ますよ。そして迫害を通してあなたは神が生きていることを目の当たりに見るから、あなたは喜ばなければならないと私たちに、マタイはですね、私たちはそのように教えている。
そうね、
私たちは、ね、四方八方からして迫害されたとしても、災いが来ようが病が来ようが、どんな困難が来ようが、私たちは恐れることに限らない、恐れることは限らないということだということを感謝しました。第4番大きな意味です。今の言葉の第4番が、倒されるが滅びませんという言葉です。で、倒されるという意味はですね、聖書の言葉は死ぬような殺されるという意味があるということですね。倒される、殺される、死ぬということがあります。まあ、世の中の人は死んだら元の子もない、死んだら死がやってくると全てのものは無になって元の子もないとか、そう言いますね。でも私たちクリスチャンは死ぬような出来事があって、たとえ死ぬようなことがあっても、私たちはですね、何にも元の子もないということを私たちは感謝しなければならないと思います。私たちは、ね、イエス・キリストの十字架を信じたクリスチャンになったその時に、古い命にもう死んでますから、ね、アダムから受け継いだ罪の人生、罪の命に十字架を信じた時、イエス様の信じたらもう死んでるんですね。だからこの世の人々が恐れる死は、私たちは恐れる必要がないんです。
アメン。
この世の中の人々は死が来たら全ては無になってしまう、無駄だ、死が来たら全ての努力は無駄になる、もうすればですね、解消してしまうと思います。でも私たちは、もう私たちはイエス・キリストを信じて死んでいる。死んで、永遠の命の中に、死を体験することがない永遠の命に私たちは生きている。永遠の命の中に私たちは生かされている。ですから、私たちはもうですね、死をもって奪われる何者も持っていない。死は私たちに対してですね、何の力も及ぼしないんですね。ですから、自分の命も、自分の人生が何があろうがですね、私たちは何にも恐れることがない。永遠の命なんかじゃなくて、この地上で生きているか、天国において永遠に来るか、その違いだけです。この地上でも神様の御国の祝福を受けることができるし、しかるべき世界においてももっとですね、大きな祝福を私たちは受ける宝を私たちはもうすでに持っているんです。去年の十年間の2節から3節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたけど、あなたのために私はまず隣に行くので、ね、つまり私たちはこの地上で苦しみを体験するでしょう。そして迫害をですね、もうですね、涙ながらに私たちは乗り越えて帰っていくでしょう。でもその報いを全部ですね、天の御国において私たちは報いを積み上げている、宝を積み上げている。そして、これですね、フィリピの1章の21節から23節、私にとっては生きることはキリストを死ぬこともまた生きる。しかしもしこの肉体の命が死ぬことしたら、私の働きが豊かな身を結ぶことになるので、そちらを選ぶのが良いか私には分かりません。まあ、パウロがですね、言うたのは、生きていて苦労しても死ぬだし、死んでいて死んで神の御国に帰って働くこともそのまま生きだと、どうしたらいいんだと彼は悩んでいます、ね、つまり彼にとって死は関係ないんです。この地上でどんな人生を送ろうか、それは主にあってどうすることを考えたら、それは関係ない。これに言っている。
アメン。
倒されるが、死が私たちを、ね、私たちに迫ってきますが、死は私たちにとってそれは災いでなく、死は私たちにとって何にも意味のないものとなっているということです。私たちは信じ受け入れなければなりません。第2コリントの2章4章10章というと、いつでもイエスの血をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。私たちは生きているものはイエスの名に帰る死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちを死ぬ時に下において明らかに示されるためです。ですから、どんな困難や災いがあってもですね、災いによって死ぬような目にあったとしても、私たちは死は私にとって何にも私たちに災いとなることはないということを私たちは感謝しなければならない。
まあね、
本日最後に言いますように、私たちは死をもう体験しています。私たちは死を体験しています。死を乗り越えています。この世の死を乗り越えています。この死の災い、この世の中の呪いを見事にですね、クリアしています。私たちは病や死、病やそれらのいろいろな災い、悪い出来事を全部ですね、私たちはスルーバスしてそれを乗り越えた人生を私たちと一緒にしています。それを体験させてくださったのは、包みの器である私たちの内側にイエス・キリストをお迎えしている私たちは、その恵みを今日ですね、いただくことができている。
本
当に心から感謝し、主に自分の人生を喜ばしい人生を負けてまいりました。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。私たちは死の発行から責められているけども、何にも心配することなく、復讐することがないように、私たちは新しい人生を歩まされていることを
思
います。私たちはもう死も関係ありません。世の中やってこれば、この人生を、この死をもって、この人生が終わるか終わらないか、それは関係なく、私たちの働きによって、恵みが私たちの人生に増し加えられ、恵みが、誠が私たちを追いかけていることを、本当に心から感謝いたします。神様、この力強い信仰生活を送らせてくださるために、私たちの内側に、イエス様が生きていらっしゃい、聖霊なる神様が生きていらっしゃることを感謝いたします。その方にしっかりとお座りして、神様、大勝利を受けたイエス様の勝利者としての人生を歩まさせてくださるようにお願いします。主イエスキリストの皆によって祝福し、お願いいたします。
アーメン。